はいどうも、にじパパです。ということで、にじパパラジオ、ツイキャス収録バージョンということでやっていきたいと思います。ちょっとね、運転しながらなので、ノイズ、雑音などが入るかもしれませんが、ご了承ください。そしてね、ツイキャスということで、コメントをね、バンバンしていただければ、コメントを拾いながら、話をね、広げれるテクニックはありませんが、広げていきたいと思います。はい、ねえ、でね、話題と言われてもね、なかなかないんですが、一つ、まあこれね、まあ人のこの夢の話っていうのはね、聞いても一番面白くないっていう、ね、なんだ物語とかでも夢落ちだと一番こうがっかりするみたいなイメージはあるんですが、まあね、まあ有名な話をしますよ今からね。先日ね、まあ夢を見たわけですが、その夢というのがですね、まあ徳島から東京まで行く夢だったんですよ。で、まあどうやって行くか、東京までね、徳島からだと、まあバス、深夜バスとか飛行機とかね、フェリーだとかいろいろあるんですが、まあね、僕ね、違います、飛んで行きましたね。徳島から東京まで飛んで行くね、感じなんですよ。でね、まあ、飛ぶに関して、まあ、上に、上がるわけですが、まあ、ある一定の高度まで行くところまではね、まあ、泳ぐような感じで、平泳ぎのような感じで、高度を上がっていく、ね。ちょっと格好悪いですけど、まあ、武空術のようには上がっていけないですよね。で、まあ、そのね、高度もですよ。まあ、高度、何千メートルとか、そんな高さまでじゃ上がらないですよね。そうそうそう、そう。んで、その、コードも、今、ね、バットダディさんが、ニジパパットマンって言ってくれましたけども、まあ、バットマンが飛ぶぐらいのコード。これね、バットマンアーカムナイトやってる人だったらわかると思うんですけど、まあ、基本バットマンって、アーカムナイトのバットマンって、こう、滑空なんですよね。だから建物より高く、まあ高くも止めたのか、あれは、一応。まあまあ、あれぐらいの高さですよ、要はね。でも、バットマン的な飛び方ではないんですよね。飛び方的にはスーパーマンの感じなんですが、イメージ的にはパーマンでした。で、東京まで飛ぶのにあたってですね、めっちゃ早かったんですよ。めっちゃ早く行けたんですけど、それはなぜかというと、僕ね、一人で飛んでたんじゃないんですよね。奥さんと一緒に手をつないで飛んだわけですよ。アイアンパパも、アイアンマン的な飛び方でもなかったですよね。で、奥さんと飛んで、まあ、手をつないで飛んだわけですが、まあ、アニメ版のね、確かパーマンは、前の人の足を掴む感じかな、だったんかな。で、まあ、パータッチでね、すごい早く飛べた記憶があるんですけど、まあ、夢の中の僕は奥さんと手をつないでね、めちゃくちゃ早く飛ぶっていう感じでしたね。そうそう、虹パパーマンだったんですよ。で、奥さんの二人でバーッと飛んでて、東京までたどり着くみたいなね、夢でしたよ。あ、どうも、みーさんこんばんは、ツイキャスやっております。で、まあ東京まで着いて、まあ東京ではね、あだこだ、なんかこう、学園ドラマ的な、いろいろあってですね、で、まあ、それはそこで終わって、じゃあ帰ろうかってなったんですよ。で、また今度ね、パータッチで、パータッチで、まあ、徳島まで帰ってくるんですが、まあ、帰ってくるとき、すごいスピードなんですよ、本当に。で、ああ、ちょっと止まろうって言って、ギューッとブレーキをかけたらですね、まあ、なんですかね、衝撃波というかね、ソニックブームというか、まあ、通ったところがことごとくね、街が破壊されてるっていう。で、最後、避難を浴びて、目が覚めるっていうような、夢だったんですけど、まあこれね、よう夢占いみたいなのがあるじゃないですか。そういうのでね、これ一体何の暗示なのかなと思ってね、東京に行きたい暗示なのかな、ますぎるけど。はい、月中さんこんばんは、ツイキャスね、やってます。ね、まあそんなこんなの夢をね見たわけですよ。 で、そうやね、さっき、とめきちさんがね、アイアンマンだったかな。なんか、虹パパとかけて言うてくれましたけど、アイアンマンでね、僕、最近見たテレビで、なんかこう、イギリスだったかな。なんか、人がね、飛ぶ機械ができましたよ、みたいな。人一人が飛ぶ最高時速を、なんか、更新しましたよ、みたいなニュースを見たんですけど、皆さん見ました？なんかね、それが、ジェットスーツみたいなやつだったから、湖面の上をね、ダーッと飛んでたんですけど、見た感じ、両腕にジェットエンジンがついてるようなイメージだったんですよ。で、背中にももちろん、バックパックみたいなんでついてましたけど、あれね、わ、すごっと思ったんですよ。で、これ、じゃあ手にジェットエンジンみたいなのがついてるんだったら、それを片っぽ前に出したら、攻撃できるじゃんと思ったんですよね。でも、その片手だけ前に出した推進力で後ろに吹っ飛ばされるから、もう片手は、こう、ブレーキ代わりに、こう、後ろに放出するようになるよなと思ったんですけど、その時にね、確かアイアンマンも、手からなんかこう、出たよなと思って、で、アイアンマンもこう、両手でこう、うまくバランス取ってたから、これって、アイアンマンじゃんってなったんですよ。ピーポーが入ったな。確かアイアンマンもそんな感じで、前後のバランス取ってたような記憶があるんですけど、どうなんかな、はっきりはしないですけどね。まあ、そんなことを思い出したっていう、だけの話、話なんですけど。ね、でですね、あとなんかあるかな、ロケッティアってなんか、何やったかな？なんか聞いたことあるような。でもはっきりと思い出せんな。何でしたっけ、ロケッティアって。あれか、なんか、でもなんかこう、なんだろう。パッケージイラストというか、は思い出せるような気がする。なんか、兜みたいな被ってたような。フォーゼね。映画ですよね。そうそうそう。ロケットやね。確かフォーゼもね、片っぽにロケットっていう感じでね。片っぽにロケットといえば、今のね、仮面ライダービルドも片っぽロケットついてますよね。あれ、フォーゼと被るな。なんか、パンダロケットフォームみたいなのがありますもんね。まあね、じゃあビルドからね、ですけど、まあもうすぐ、まあ来月になればクリスマスですよね。はい。じゃあまあクリスマスといえば、まあお子さんがいる方は子供へのクリスマスプレゼントね。まあお相手がいらっしゃる方は、ね、お相手へのクリスマスプレゼントとかいろいろあると思いますけど、まあ僕に関してはやっぱり子供へのね、クリスマスプレゼントという感じになるんですが、まあ、最近ね、やっぱり上のお姉ちゃんが3年生になるんで、やっぱりね、まあ、サンタはもうお父さんお母さんなんじゃないんか、的なことを言うわけですよ。ね、で、こう奥さんにね、こんなことを最近言うわ、みたいなこと言うたら、まあ、じゃあもうサンタさんこんのじゃないみたいなね、結構ドライな。ね、信じないこのとこにはサンタもう来んのじゃないみたいな、ドライな感じで言うんですけど。1km 先、取締エリアです。まあね、まあできればサンタさんに、ね、来てほしいじゃないですか。で、その時に、まあ、基本ね、うちは今までは、こう、寝た後に枕元っていう感じにクリスマスプレゼントを置いてたんですけど、どうなんですかね、皆さんどんなとこに置きますクリスマスプレゼントってね。でね、奥さんの実家なんかは昔は、外でね、子供たちが夜、家の中にいるときに外から、外からね、ガサガサっと音がして、で、お母さんがお父さんがね、今なんか外で音せんかったかって言って、外を見ると木に、プレゼントが結びつけてあるみたいな、感じだったらしいんですよ。で、うちはね、これまたね、ちっちゃい頃からもうサンタいない家だったので、 もうね、クリスマスはお父さん、お母さんからプレゼントを買ってもらえる日っていうような認識だったんで。ああ、そう、兄さん、そう。うちも、だからそれなんですよ。サンタを信じたことがないっていうね。クリスマスは単にクリスマスプレゼントを買ってもらえる日っていうね、感じですね。で、ゲイチューさんは枕元派。まあ、うちと、今のうちと一緒ですよね。そしたら娘がね、だからクリスマスにサンタがまあいないんじゃないかっていう話をしだして、で、なんだったら今年のクリスマスは、なんだろう、起きとって、サンタの、正体を見極めてやるぜ、的なね、感じなんですよ。でね、まあ、僕も友達とかに聞いたら、クリスマスツリーの下だとかね、そういうのも聞いたりもするんで、まあ今年はね、ちょっと枕元に置くのはやめようかな、とか思ってたりするんですけどね。まああれもね、難しくて、なんだろうな、普通にクリスマス、お、あ、浜さんとこの息子さんは中学校まで、まあ中学校ぐらいまでね、行ってくれれば、もう御の字ですよね。行ったら、やっぱりプレゼントをまあね、僕らが用意するわけで、まあまあサンタさんが用意するわけで、サンタさんもね、まあ、買う場所があるじゃないですか。そうするとね、行きつけのこう、近場のおもちゃ屋さんのこう、包装紙とかになるとね、もうまあ、子供はこう、勘ぐるわけで、そうなるとね、どうするかっていうね、やっぱりこう、密林さんというかね、ジャングルさんというか、そのあたりに頼むしかないのかなっていう感じもするんですけど。でですね、まあ息子はね、まあ息子っていうか子供は、サンタさん、じいちゃんばあちゃん、で、義理っていうか、母方のじいちゃんばあちゃんとね、要はクリスマスプレゼントが3つ来るわけですよね。で、3つ来ると、何が困るかっていうと、その三つを考えないといけないんですよね。このクリスマスプレゼント三つを考えるっていうのがね、大変なんですよ。またそれがね。で、それを聞き出さないといけない。で、じいちゃんばあちゃんに頼む分は、じいちゃんばあちゃん買ってくれるから考えときよって言えるんですけど、サンタさんの分は、何がいいって言ったら、考えとくみたいな。でもサンタさんも、ちゃんと、初めから言うとから品物が用意できんけんな、みたいな、ことをね、言って、なんとか聞き出すんですけどね。ゲッチさんのとこはタブレット。いや、もうそこまで行くと辛いですよね。ねえ、本当にもう、サンタさん破産しますわ。まあ、うちの場合はね、まだそこまで、まあ言わないんであれですけど、タブレットは辛いな。あ、でもね、ゲッチさんあれですよ、iPad って言うとやっぱり高いですけど、Android タブレット ?Android の7インチタブレットとかだと、Asus とか、Asus のメモパッドだったから、とかはね、12,000〜13,000ぐらいであるんじゃないかな、確か。Wi-Fi モデルね。だったら結構、まあ、まあ高いは高いですけどね、やっぱ1万超えてくると。でも iPad をね、何万と出して買うよりはだいぶ安いっていう気はしますね。あとはもし Amazon、そうそう、あれあれなるほど、まずね、ゲッチさん、アマゾンプライムにもし入ってるなら、Kindle やっけ、ファイヤー、アマゾンファイヤーだったっけ、あれタブレットね、アマゾンが出してるあれがね、結構安くて、結構おすすめですよ。でプライム会員だったらね、割引とかたまにしてるんで、確か今ちょうど割引してるんじゃないかな。結構おすすめです。で、なんだ、カマスさんは、スマホが欲しいって言うけど、契約はサンタさんできないからっていう感じで。もううちもね、娘、スマホを持ってるんですよ。iPhone。でも、それはもう Wi-Fi 運用ですね。 うん。Wi-Fi 運用なんで、まあ、もうなんだったらスマホ、Wi-Fi でええんだったら、まあそれこそさっき言ったね、タブレット、格安タブレットを与えるっていうんでもいいんじゃないですかね。スマホっていうと、やっぱり、あれかな、中古の、スマホ買って、今ね、格安 SIM を挿すと一番便利なんかな。あれだとね、月額500円とか、ほんまに安かったら500円とかそこらもあるんでね、それもおすすめかもしれないですね。どうしても、有名どころのね、キャリアで契約すると、3000円、4000円、5000円とかかってくるもんなんでね。子供に、まあ、とりあえず持たすんだったら、格安 SIM がおすすめですかね。で、兄さんが言った、兄さんがね、ニニパパサンタに、プレイステーション4と VR をくれということで、ニジパパサンタは持ってないんですけど、確かね、どっかのピチカートサンタさんがね、なんか VR とか PS4 プロとか持ってたと思うんで、いかがですかね。サンタさんくれるんじゃないかな。例えば、色違いのね、PS4 プロとか、VR とか出たら、買うんじゃないかな。買わないかな。なんて言ったってね、PSP を各色持ってた人ですからね。で、バット大臣さんが爆笑できる大喜利テクニック。爆笑できる大喜利テクニック。そうですね。まあね、皆さんこう聞いててわかるように、ね、僕ね、すごくアドリブに弱いんですよね。すごくアドリブに弱いですよね。テクニックはね、ないですね。いや、バットダディさんだって、バットダディモービル放送局でめっちゃうまいコントしてるじゃないですか。それで十分ですよ。はい。ね、兄さんがええって言いましたけど、まあ、兄さんはね、ピチカートさんから、もらうということで、仮パクするっていうね。手もあるんで、検討していただいて、いかがですかね。ダメかな。まあね、そんなこんなで、今回の、ニジパパラジオ、いかがだったでしょうかね。ツイキャス、同時収録というか、ツイキャスの内容をそのまま流すっていうね、感じにはなると思うんで、果たしてこれをポッドキャストで、聞いてる人が、どう感じるのかっていうのはね、また、ね、皆さんご意見聞かせていただければと思いますんでね、今回は、これにて、ツイキャス収録の方は、終わりたいと思います。
おはよう、本の用意できた？こっちはいい本が入ったよ。桜地では不定期で本の紹介や本にまつわる企画を配信してるよ。よかったら聞いてみてね。
今回もツイッターでメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずは友達ラジオトールさんからいただいております。僕は現実世界で使いたい魔法はラリフォーですね。いろいろなピンチの時に切り抜けられそうやし、自分にかけたらすぐ寝れそうやし、ということでね、いただいております。なるほど、確かに、ね、なかった時にこう相手にラリフォーでこうピンチを切り抜けるっていうのは、ありかもしれない。まあよく似た感じで言えばメダパニとか、そこらでもありなのかな。でね、ラリフォー自分にかける、これね、僕ねめっちゃ寝つきいいんで僕はいらないかな。でもやっぱ寝れない人からしたらもう便利なんかな、ラリフォーね。ラリフォーをね、相手にかけてこう、魔法トーンで跳ね返されないようにね、気をつけないといけないですね。ということで、トールさん、ありがとうございました。続いて、なるみさん、いただいておりますというか、これ、なるみさんがね、夕方以降に聞いたのは、っていう感じでね、いろんな番組の、こう、ハッシュタグをつけてるんですけども、その中にね、ニジパパラジオ第153回がね、入ってるということでね、なるみさん、ありがとうございます。今後ともね、 ぜひぜひ聞いてみてくださいね。はい、ありがとうございます。続いてステディさんいただいております。158回拝聴、家族までドラゴンクエスト10の罠にはまっていく虹パパさんと虹嫁さん虹娘さんとの協力プレイっていうのも1アカウントでやりくりしているからダメなのかなということでね、いただいております。これね、ステディさんダメなんですよ。別々同時にログインできるのは1アカウントなんですよね。1アカウント1キャラなんですよ。だからもし3人でしようと思うと、3アカウントいるんですよね。3アカいるとなると、いやさすがにね、月々3000円ですか。もしプレイステーション4だと月々4500円。まあ月1本ゲーム買うと考えればなくもないのかなとは思ったりも、するんですが、今のところはないかな。とりあえず、2アカまではちょっと検討してるっていう今ところですね。はい。もしね、ステディさんも興味あったら始めてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。続いて体調の悪い隊長さんいただいております。今更ですが100歳になりましたということでね、体調の悪い隊長さん、リネー術、レベル100になってる。すごい。ちなみに僕は今レベル78かな。もうなんかなかなかレベルがね、上がらなくなってきて、基本は、等の報酬をもらって、経験値ダンジョンに行って、装備ダンジョンが時間が合えば装備ダンジョンに行って、アデナダンジョンへ行き、曜日ダンジョンをして、で、時間が、余裕があれば、クエストをこなすみたいな感じですね。クエストはまだね、止まってますね、ほぼ。で、装備に関しては、あとね、足が、ランクアップできれば UR。一応、体の装備は UR で埋まると。アクセサリーは今ね、全部 HR ですね。なのでね、あとね、なんか、何やったかな。防具の、なんかこう、位置があるじゃないですか。ランクアップできる。あれがね、あと1個あったらね、UR に上がるんですよね。まずはそれを目指して頑張っていきたいと思います。体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。続いて、ピスケさんいただいております。iOS 更新により、仕様が変わった純正ポッドキャストアプリに見切りをつけ、以前にジパパさんがおっしゃっていたオーバーキャストを使っております。言語が英語ですが、設定がわかりやすくて、音量のブースト機能、倍速再生の細かな設定などがあり、大変感謝しております。といただいております。ね、iOS が、11になってからね、なんかいまいちポッドキャストの、使い勝手が悪いと。で、レビューとかはしやすくなったんやけど、連続再生とかね、そこらがすごく使いづらくなりましたっていうのもね、よく僕も聞いてたんですけど、で、僕はね、iOS 純正じゃなくてオーバーキャストっていう、やつを使ってるんですよね。で、それもまあ、昔言ってて、それをピスケさんが、今回そっちに切り替えられたと。いう感じですね。で、まあ、音量ブースト、倍速再生とかね、そこらありますからね。で、僕の場合はね、番組にメッセージとか送りたいんで、なんだろうな、再生した、ものの履歴が残るっていうのがオーバーキャストの一番の魅力でしたね。前使ってた純正のポッドキャストアプリはこう、消えちゃってたんで、消えてたのかな？なんかで使い勝手が悪かったんですよね。で、コメヤ88でコメヤさんもオーバーキャスト使ってみてるんですが、みたいな話をしてたんですけど、こう、番組を検索するときにね、番組名が、完璧に一致しないと検索できないっていう感じで言われてたんですけど、確かにこう、ひらがな、カタカナが微妙にずれてたら検索はかからないんですけど、確かね、多分、暴れラジオさんだと暴れぐらいでも出る可能性もなきにしもあらず、完璧に、番組名入れなくても、とりあえずこう、なんだろうな、ひらがなとかがちゃんと合ってたら出る場合もありますね。でね、これオーバーキャストね、アカウントを作ると、ウェブ上でもね、管理できるんですよね。で、同期さしとけば、ウェブ上でこう、なんだろうな、新規購読したやつが、番組がね、スマホの方にも連動して、反映されるとかもあるんで、そういう使い方もね、結構便利なんじゃないかなと、 思ったりしております。ということでね、ピスケさんちょっとねまた使ってみてください。ありがとうございました。続いてユンユンさんいただいております。第158回拝聴、オープニングのニジパパさんのパニクり方がめっちゃ面白かった。ベテラン2人に囲まれてわたわたするニジパパさんがプクリポのキャラで脳内再生されています。わらといただいております。ありがとうございます。ね、ケンタロスさんと軍曹さんを呼んでね、やったゲスト会ですけど、あれね、なんだろう、僕はね、こう頭の中でこういろいろ構想を練っててですね、で、これはね、もう、ケンタロスさん呼んだからには、やっぱりドアラジのね、感じで撮りたいなと思って、で、こう、まあ、ドアラジって大体こう、初めに、前、なんだろうな、枕の話があって、で、それでは参りましょう。オープニングっていう感じで始まるじゃないですか。で、オープニングの曲が始まって、で、こんばんは、改めまして、っていう感じで始まっていくんですけど、僕ね、何を勘違いしたのか、こう、オープニングトークを、こう、オープニングの曲と勘違いして、あれ、ここでオープニングって言ったら、オープニングの話したのに、なんでまだオープニングって言うんやろうみたいなね、感じで、ちょっとね、パニクりまして。いや、よく考えたらオープニングの話じゃなくてオープニングの曲なんですよね、あれはね。だからニジパパラジオで言うと、こう、こうピャービャービャービャービャーのね、やつが始まるから、それでは参りましょう、オープニングでいいんですよ。それをね、ちょっとテンパって、あれ、なんやっけみたいな、ね、感じになったっていう、ことですね。まあ、なかなか思い通りにはいかないっていう感じでね。まあ、んで、僕のその、わたわた感がね、プクリポで表現されたということで、いや、それは何よりですね、僕のドラクエプクリポキャラが、定着したということでね、赤いプクリポと、何々色の何々でね、また皆さんお待ちしておりますのでね、声お書きくださいということで、ユンユンさんありがとうございました。それでは今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。